This is MIT Technology Review.
2022年2月14日掲載。元祖メタバース。170年前のロンドン万博に学べること。私はこれまでシリコンバレーを中心に多くのキャリアを積んできた。その中で主張してきたのは、すべてのテクノロジーには歴史があり、前史さえ存在するということ。そしてテクノロジーの歴史に関する物語は整然としたものとはほど遠く、実際には歴史の語り手や歴史の持つ意味が競合する乱雑な争いや葛藤があるということだ。ここ1年以内でニッチな言葉から広く知られるようになったメタバースは、その恒例と言えるだろう。この変化は2021年7月に Facebook、 2021年10月に社名をメタに変更が、今後10年間メタバースの実現に注力することを発表したことから始まった。同社のコンセプトによると、メタバースとはソーシャルメディア、オンラインゲーム、AR、 拡張現実、 VR、 実質現実を組み合わせた没入感のある豊かなデジタル世界を意味する。 Facebook の創業者であるマーク・ザッカーバーグは、メタバースの決定的な性質は、自分がいる場所とは違う場所で離れたところにいる人とあたかも一緒にいるように感じられる臨場感でしょうと書き、私たちは今後10年以内にメタバースにユーザーが10億人に達し、数千億ドルのデジタル商取引が実施され、数百万人のクリエイターや開発者の雇用を支えることを目指していますと今後の展望を語った。2021年12月までには、マイクロソフト、インテル、クアルコムなど様々な米国の大手テック企業がそれぞれ独自のメタバース計画を明言するようになった。2022年1月にコンシューマーエレクトロニクスショー CES が開催される頃には、あらゆる企業がどんなにありえないことや平凡なことに対してもメタバースの視点を取り入れたようだった。例えば、自分だけの気候を作り出すエアコン機能付きのハプティックベスト、アバターの美容メイク、バーチャルホームへのバーチャル配送車といったものだ。メタ、旧 Facebook については多くの議論がなされている最中であり、日常生活に大きな影響を与えるソーシャルメディアとして現在複雑な立場に置かれている。技術的な能力、ユーザー体験、ビジネスモデル、アクセス、規制などの観点から、メタバースがどのような形態を取りうるか、あるいは取るべきかということについても、より広範に議論されている。さらに、どのような目的でどんなニーズを満たすかということについても静かに語られている。このような話し合いをするのは良いことだ。しかし、メタバースとは何であるかとか、メタバースは誰によって作られるのかについてだけ話していては、重要な点を見過ごしてしまうことになるだろう。そもそもメタバースはどこから来たのかという問いを、文字通りの意味でも、それを実現する考え方という意味でも、一歩下がって考えてみる必要がある。もし本当にメタバースが誰かによって発明されたのだとしたら、一体誰が発明したのだろうか。また、メタバース以前に構築された想像上の拡張された世界、あるいはバーチャル世界についてはどうだろうか。これらのことから、メタバースの危険性や可能性、そしてメタバースをどのように実現するかについて何かを学ぶことができるだろう。あるテクノロジーを全く新しいものとして、あるいは少なくとも長く複雑な歴史にこだわることなく、ストーリーを語ることは容易であり、魅力的だ。このように考えると、未来というのは現在や過去と密接に関連したものというよりも、むしろ再発明と可能性の空間であると言えるだろう。しかし、歴史は単なる裏話ではない。歴史はバックボーンであり、設計図であり、そしてすでに踏破された領域への地図なのだ。テクノロジーの歴史やテクノロジーの実現を支える考え方を知ることにより、我々が考えるべきより良い問いが生まれる。そして、潜在的な落とし穴やこれまで人々が学んだ教訓が明らかとなると同時に、これらの教訓を学んだ人々の人生を知る窓が開かれる。メタバースも例外ではない。メタバースは見た目ほど新しくはないのだ。では、メタバースはどこから来たのだろうか。一般的かつ整理された明確な答えは、 1992年に発表されたニール・スティーブンスンの SF 小説スノークラッシュから来ているというものだ。この小説ではソフトウェアと世界規模の光ファイバーネットワークによって実現されたコンピューターが作り出すバーチャル世界が描かれている。スノークラッシュの舞台となっている21世紀のロサンゼルスでは、社会的不公平や性差別、人種差別、縄文のあるコミュニティ、監視、超資本主義、熱狂的な巨大企業、腐敗した警察などが蔓延し、世界は混乱している。もちろんこの小説で描かれているメタバースも混乱しており、社会的不平等や超資本主義が蔓延している。しかし誰もがメタバースに参加できるわけではない。メタバースに参加できる人々にとって、メタバース上での体験の質は帯域幅、電力、計算能力を確保できる高性能なコンピューターなどを揃える能力や資産を持ち合わせているかどうかで決定する。これらを持っているものは個々のユーザー専用に設定され、精巧に作られたデジタルレンダリングを手に入れられる。そうでない人はブランデーやクリントなどの既製品を購入して、シンプルな平面のスケッチを得ることしかできない。スノークラッシュを読んだ多くの人がこの小説を単に最先端の SF としてではなく、終末期にある資本主義やテクノユートピアの今後の展望に対する批判として捉えたことは驚くべきことではない。スノークラッシュが出版されてから30年が経過し、ソーシャルネットワークや人工知能 AI など、この小説の作者であるスティーブンソンが描くバーチャル世界の基盤の多くが現実のものとなった。そしてメタバースは伝統的なサイバーパンク小説であるスノークラッシュの中で予見された他のものと同様に、より広い範囲において継続的に話題となっている。最近ではメタバースはレディープレイヤー1やフリーガイなどの映画にも登場している。そしてメタバースは現在私たちが置かれているデジタルの世界の多くを形作ってきた。しかしメタバースにはスノークラッシュとその再構築だけでなく、もっと多くのものがあるのではないかと思う。実際今日のメタバースをめぐる議論は、20年近く前に発表されたバーチャル世界セカンドライフに関する会話を思い起こさせる。セカンドライフはフィリップ・ローズデールが創業したリンデンラボにより2003年に立ち上げられた。スノークラッシュにインスパイアされた点についてローズデールは非常に明確に語っている。しかしローズデールは1990年代後半にバーニングマン、米国で開催される大規模野外イベントに参加したことが、バーチャル世界やそこに住む人々、そこでの倫理観についての考えを大きく変えることになったとも語っている。セカンドライフはユーザーが想像し参加できるオンライン 3D 世界である。セカンドライフは当時大きな成功を収め、ニュースの見出しを独占し話題の中心となった。企業やブランドがこの新たな領域であるセカンドライフ内での地位を確立しようと競い合った。セカンドライフ内で会議やコンサートが開催され、教会さえ存在した。2000年代初頭には何百万人もの人々がセカンドライフのプラットフォームに集まり、そこでの生活を始めた。人類学者はこれについて研究し、政策立案者や政治家もこれについて議論した。そして不完紙幣、マネーロンダリング、売春などの懸念事項が表面化し、セカンドライフという本格的なバーチャル世界の現実は規制当局や政策担当者と直ちに衝突した。しかしバーチャル世界についての考え方に参考となるもっと古い歴史がある。セカンドライフが作られる以前、バーチャル現実や拡張現実が登場する前、ウェブやインターネットが登場する前、携帯電話やパソコンが登場するより前、さらにテレビやラジオ、映画が登場するよりもずっと前のことだ。1851年の夏、ロンドンの王立公園であるハイドパークに、巨大な鉄とガラス板でできた巨大な建造物が出現し、そこには未来が展示されていた。アーク塔や隠された蒸気エンジンで動く油圧プレス、電報、ファックスの試作機、人工木に止まった機械式の鳥、潜水艦、銃、初の実物大、実物そっくりの恐竜の模型、グッドイヤーの下流ゴム、マシュー・ブレーディによるダゲレオタイプ、 写真撮影法、さらには英国初の水洗式公衆トイレに至るまで、あらゆるものが展示されていた。3階建てに相当する建造物のアルコーブ、玄関前のスペースには赤い幕が張られ、各展示作品の展示国を示す看板が設置された。展示作品は、9万2000平方メートルのきらびやかなガラス張りの空間に広がっており、ある風刺雑誌は、クリスタルパレス、水晶宮、と呼んでいた。ビクトリア女王の最愛の夫であるアルバート公が発案した並外れたイベントである、万国博覧会は、正式名称を、全諸国の産業成果の大博覧会、グレート・エキシビジョン・オブ・ザ・ワークス・オブ・インダストリー・オブ・オール・ネーションズ、という。このロンドン万博では、世界中から集められた10万点以上の展示作品が展示された。開催期間中、ビクトリア女王自身も少なくとも30回は訪れた。ロンドン万博の開会式のスピーチで、ビクトリア女王は、万博の目的についてこのように明確に述べた。平和によって育まれるこれらの作品が洗練されるよう各国が推進し、そしてこれらの作品が世界の平和維持に貢献するようになることが、私の切なる願いです。この時にはすでに大英帝国の時代は衰退していたかもしれない。だが、ロンドン万国博覧会は英国の権力を誇示し、英国の将来のビジョンを示すものであった。また、このロンドン万博は、たとえその実現に世界中の植民地が必要であったとしても、近代的な工業化された未来がどのようなものであるか示したのであった。もちろん、万博以前から、ロンドンにはすでに博物館や展示施設が多く存在しており、不思議なものや奇妙なものを見学できた。英国の数学者であるチャールズ・バベッジは、たくさんのオートマタ、機械人形が展示されている、マーリンの機械博物館が特にお気に入りだった。また、聖地やパリのジオラマ展示を好む人もいた。ロンドン万国博覧会が他と違うのは、規模の大きさと大英帝国の力を背景にしていたことにある。ロンドン万国博覧会は単なる見せ物ではなく、未来に捧げられた世界であった。ほとんどの人が夢中になり、教育を受け、挑戦し、刺激を受け、興奮し、さらに上を目指すような気持ちになる世界であったのだ。小さな断片が並べられた展示ではなく、一つの大きな、堂々とした、無視できない主張だったのだ。当時、万国博覧会は多くの批判を受けた。万博の巨大なクリスタルパレスの中に囲まれてしまったハイドパークのニレの古木について懸念する人もいれば、ガラス板の引っ張り強度を心配する人もいた。ある政治家が、ロンドン万博はこれまでに知られている中で最大の詐欺であり、ペテンであり、不条理の一つと表現するなど、ロンドン万博は新聞紙面で数ヶ月にわたって嘲笑の的となった。国会ではアルバート公の万博発案の動機を疑問視する者もいた。アルバート公は外国の王子という立場を使って、英国における海外移民の増加を推奨し、そしておそらくそれを覆い隠すための宣伝活動をしているのに過ぎないのではないかという声が上がった。さらに、万国博覧会にはスリや売春婦、スパイが集まるという意見もあり、現地に1000人の警察官の増員が求められた。当然のことながら、ロンドン万博の危険性を指摘する警告は大げさなものであった。晴れた夏には、国内に急速に拡大する鉄道網を利用して、英国中の人々が公園内の巨大なガラスの構造物に集まってきた。万博主催者は入場料を1シリングに設定し、英国内の労働者階級が入場しやすいようにした。1シリングで世界を見よう。See the world for a shilling という言葉が、その年の夏によく聞かれた。万博の会場となったクリスタルパレスには、当時の文学者や科学者が驚くほど多く集まっていた。その中には、チャールズ・ディケンズ、チャールズ・ドジソン、後のルイス・キャロル、チャールズ・ダーウィン、カール・マルクス、マイケル・ファラデー、サミュエル・コルト、シャーロット・ブロンテ、チャールズ・バベッジ、ジョージ・エリオットなどがいた。ディケンズは、ロンドン万博はあまりにも氾濫した物質主義であると嫌っていた。ディケンズの最新の伝記作家は、万博の経験がその後の彼のすべての作品を形成したと主張している。一方、ブロンテは、ロンドン万博について対照的にこのように書いている。まるで魔法を使って大量の富を地球の果てから集めてきたかのようです。超自然的な手以外には、 このような色彩の輝きとコントラスト、そして驚くべき力で、このように展示することはできないでしょう。ドジソンも、クリスタルパレスに足を踏み入れたとき、そんな瞬間を経験し、次のように記している。クリスタルパレスの中に入ったときの印象は、戸惑いです。一種のおとぎの国のようです。1851年10月15日、ロンドン万国博覧会は幕を閉じた。5ヶ月半の開催期間中、600万人以上の人々がクリスタルパレスを訪れたと言われている。当時の英国の総人口は2400万人。ハイドパークでの短い展示期間の中で、万国博覧会は約18万6437ポンド、現在の3500万ドル以上、という驚くべき利益を上げた。その収益の一部は、現在のロンドン市内の美術館や博物館などの施設を建設するため、サウスケンジントンに土地を購入した際に使われた。一部は、現在も科学研究のための奨学金を提供している教育基金に充てられた。クリスタルパレスは1851年の冬に解体され、新たな場所に移された。1936年に発生した大火災によって鉄の骨組みだけになってしまうまで、クリスタルパレスは様々な不思議な展示物を展示し続けた。興味のある人は、ロイヤルパークスのウェブサイトで公開されているバーチャルツアーで、今でも当時のロンドン万国博覧会を見学できる。ロンドン万国博覧会は、1世紀以上にわたって開催されてきた万国博覧会の幕開けとなった。万国博覧会では変わる変わる、驚きと不思議に満ちた世界が形作られてきた。米国では、シカゴ万国博覧会として知られる1893年に開催された世界コロンビア博覧会、ワールズ・コロンビアン・エクスポジションが世界的なイベントとなった。このシカゴ万博では、市内に建設された200以上の特設建造物が白く光り輝き、様々な技術が紹介された。食器洗い機付きの電気式キッチン、電気式の鶏の孵化器、地震計、トーマス・エジソンのキネトスコープ、映画鑑賞装置、サーチライト、モールス信号による電信、多層発電機、動く歩道、世界初の観覧車などだ。開催期間の半年以内に、全米の人口の4分の1以上の米国人が、シカゴ万博を訪れた。ロンドン万国博覧会が蒸気の力を称えたものだとすれば、ホワイトシティと呼ばれたシカゴ万博は、電気の力を誇示するものであった。シカゴ万博は米国の産業界に支持され、積極的に推進され、企業の存在が目立つイベントでもあった。ゼネラル・エレクトリック、ウエスタン・エレクトリック、ウェスティングハウスなど以後有名となる企業が、自社のテクノロジーだけでなく、米国の民主主義や資本主義といった未来の展望を紹介していた。ジェンダーや人種の平等についての複雑なテーマや、米国例外主義や個人主義の神話化などをテーマにした展示物が、至るところに展示されていた。例えば、シカゴ万博には米国の女性の人生と時代をテーマにした建造物があった。だが、アフリカ系米国人のための建物はなかった。この点については、奴隷解放宣言以降のアフリカ系米国人の功績も称えるべきだと主張したアイダ・B・ウェルズやフレデリック・ダグラスにより猛烈に批判された。また、ホワイトシティと呼ばれたシカゴ万博は、新しいタイプの壮大な万博の先駆けとなった。シカゴ万博の会場の端にある約 1.6km に及ぶ公園、ミッドウェイ・プレザンスでは、ジオラマの中で展示されている人々を実際に見ることができるだけでなく、展示専用の余興や、アミューズメント、売店、屋台など様々なものが混在していた。オリエンタリズム、排除、東洋、そして祝福が入り混じる、暴力的で刺激的な混乱に満ちたイベントとして、シカゴ万博はシカゴ内で圧倒的な人気を誇る場所となった。1893年のドル換算で400万ドル。現在の価値では1億ドルを超える大きな利益を生み出した。シカゴ万博のミッドウェイ・プレザンスにインスピレーションを受け、ニューヨークの遊園地であるコニーアイランド、そしてカリフォルニア州のディズニーランドに至るまで、これまでとは全く異なる想像の世界が誕生した。このような出来事が人々の想像力に与える影響は、決して軽視できるものではない。ミッドウェイからコニーアイランド、そしてディズニーランドへと一直線につながっているように、 シカゴ万国博覧会から1939年のニューヨーク万国博覧会、そしてコンシューマーエレクトロニクスショーへと一直線につながっているロンドン万国博覧会と今日のメタバースとの間を一本の線でつなぐこともできる。メタバースが約束するバーチャル世界のように、ロンドン万国博覧会は世界の中にある世界であり、当時の世界の素晴らしさと、そして未来への期待に満ちていた。ロンドン万博は新たな可能性の空間、そして利益への扉を開いた。だが、その一方で、展示物や出展者の選択、英国王立協会へのキュレーションの依存、植民地の現実の絶え間ないもみ消しなどを通じて、既存の権力構造を増幅し、再生産するものともなった。このようにして、未来は驚くほど英国的なものとなったのだ。ロンドン万博では、蒸気と電信の力を利用して、来場者に新しい体験の場を提供した。しかし、その体験を可能とするエンジンやパイプが見えないように地下に隠されていたため、技術力の影響が見えないようになっていた。あざとい手際よさである。ブロンテがロンドン万博で権力や外国人権を、ナショナリズムではなく、魔法を見たのだとしたら、それは万博主催者が意図したものを見たのだ。メタバースの初期の歴史を振り返ると、テクノロジーやテクノロジープラットフォームの開放的な力に関する主張について、私たちはより懐疑的になるべきだろう。結局のところ、テクノロジーやテクノロジープラットフォームはそれぞれ、さまざまな社会的不公平に遭遇し、再現し、設計者が当初予期しなかった問題さえ引き起こした。しかし、このような歴史があるからこそ、私たちは不思議に満ちた予想外の発明や、イノベーションの可能性に気づくことができる。同時に、メタバースの経験に限ったことではないことを思い出せるのだろう。これは人によって持つ意味が異なるかもしれず、新しいアイデアやイデオロギーが生まれるかもしれない。ロンドン万国博覧会は、不安と驚きを生み出すものであるとともに、思想家や実行者の世代を生み出し、形作るものともなった。今後、誰がメタバースでの経験を踏まえて、メタバース上の高涼感、ブリークハウス、ディケンズの長編小説、や、不思議の国のアリス、アリス・イン・ワンダーランドの作者となるのか考えてみたい。ロンドン万国博覧会と、それに続く歴代の万博の数々は、世界を創造してきた人類の長く複雑な歴史を物語っている。このような多くの歴史や前史を探求することは、新たなことを生み出すことでもあり、新たなことを発見できることでもある。メタバースは、それ自体が目的になることはないだろう。むしろメタバースは、探索の場であったり、またはゲートウェイであったり、インスピレーションや避難所など、さまざまな場所となるだろう。メタバースがどのようなものになろうとも、メタバースを築いてきた世界とは常に対話していくだろう。メタバースの設計者には、バーチャル世界の向こう側の世界に目を向けることが求められる。21世紀においてメタバースには、ロンドン万博のニレの古木やガラス板の強度を気にする以上の意味があるはずだ。そしてそれは同時に、新たな世界を創造するものとしての、私たちの可能性と限界について深く考えを巡らせることにもなる。以上、ジュネビーベルの報告でした。